日のメッセージは、まことの食物、まことの飲み物のいただき方と題しまして、新約聖書ヨハネによる福音書6章47節から71節です。まずはじめに48節から51節までお読みいたします。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。今日も永遠に朽ちることのない誠の食物であり、誠の飲み物であるキリストをどのようにいただくべきか、その御言葉の奥義を豊かにいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の名前を賛美いたします。このイエス・キリストがどのようなお方であるのか知れば知るほど、皆さんどんどんどんどん命にあふれ、また元気にあふれていきます。今日もこのイエス様がどのようなお方であるのか、何をしてくださったのか、それについて見ていきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。私たちをあがなってくださった愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。この礼拝の時はあなたを礼拝し、あなたに心を向けるべき時です。今我らの心をあなたへと集中することができますように、またこのしもべたちの唇を清め整え、あなたの命にしよう、あなたの愛された生徒たちすべて預かり尽くすことができますように、どうかこれからを時を支配し、我らを支配してください。これからのすべてはあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いつもでしたらですね、ここは最近はダビデという人物に絞って、ね、聖書の、ある人物から、特にメッセージをしているんですけども、今日はですね、特にイエス様について、誠の食物であられるイエス・キリストというお方について詳しく見ていきたいと思います。で、イエス様のこの、ヨハネの福音書の6章、この場面はですね、よく聖餐礼拝の中において宣言される文です。イエス・キリストが誠の食物、またイエス様が、ね、誠のその父親が誠の飲み物である、書いてあるんですけども、で今、ね、今日皆さん何か食べましたか？お昼ご飯、さっきお昼ご飯の時でしたね。一日あまり食べないという人もいるかもしれませんけれども、ね、昨日も今日も食べなかったという人は、よほどの理由がない限りいないと思います。ね、人間は食料、食べるものが、ね、必要です。なぜなら、ね、その人自身の成長のため、ね、特に子供は育ち盛りですから、ね、食べ物を欠かせません。それから、ね、ご飯食べなければ元気が出てこないですね。このように人はもう自然に何の疑いもなく、ね、お腹が空けば食べるということを、それを無意識的にして、ね、もう当たり前であるかのようにしているんですけども、ね、ちょっとたまに不思議に思いますね。どうしてお腹が減るのかなって思います、ね、人間はなんでお腹が減るようにできているのか、なんで毎日、ね、こうやって食べていかなければいけないのか、ね、別に食べなくても生きていける、そういう体が あれば、ね、思ったことあるかもしれないんですけども、でも神様はあいにく人が食べるようにまた飲むように作られているんです。
どんなに疲れていてもですね、私たちお腹が空くとね、食べ物だけは食べたいんですよ。食べてからお風呂に入りたい、食べてから寝たいということなんですね。どういうことかつったら、この食べるということ、これをね、神様が私たちのこの疲れている人生において楽しみの一つとしてまた置いてくださっているんですね。だから皆さん本当に疲れてどうしようもない時でも、皆さんが本当に大好きな食べ物、それが皆さんのために、作られて、それがもう整えられてあるとしたら、すごく嬉しくなって、もうそれをもうありつけて美味しく頬張って、それから満足したその思いでその一日を終わるということができるわけなんですね。だからこの食欲というものは、ですね、疲れた人生に、喜びをほんの少しでも与えるということでもあり、まだこの、食事ということを通して私たちはまだ人間としてのその輪を広げていくということ。だから会社というのは接待というのがあって、接待するときに必ずあの人何が好きなのか事前にちょっとちゃんと下調べした方がいいよとか、その人が好きなものをどこが一番うまいか、それを調べといた方がいいよ。それでこの食物を通して口の中を満足させて、そしてお腹がいっぱいになった時っていうのは、相談事がよくこっちの思う通りに運ばれるというのが世の中のこのなんか法則みたいになっているんですね。おいしいものを目いっぱい食べて、それで満足している人が相手にノーということを言うのが非常に難しいということなんですね。だから私たちも神様が私たちに与えてくださったこの御言葉という食物、これをね、私たちの口に合う、だから私たちの人生に合うですよ、私たちの今の状況に合う、私たちの今ね、人間との関わりに合う、そういう御言葉を私たちがもしポンと与えられて、それでその御言葉にありつけた時っていうのは、もうそれに食いつくんですね。それでそれを通しておいしい思いをするわけなんですよ。聞いた御言葉を人間に適用し、そしてことをね、物に適用して、それでおいしい思いをする。だから本当に主はこの御言葉を聞くということを通して私たち自身を濃い太らせたりということなんですけれど、御言葉を通してなんで私たちが濃い太るのということなんですけど、御言葉を通して私たち耳がその御言葉を食べて、そしてその耳が食べた言葉を思い巡らして心に下ろして、心に下ろしたものを手足に運び、口、言葉に運んで、それで人間、人、物に対してそれを豊かに運んだ時に、豊かな結果が出た時に、それが濃い太りということなんですね。
イエス様は、ね、言われました。私は命のパンです、ね、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがない、ね、イエス様はご自身を私は命のパンですと言いました。で、またこの55節のところでは、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですとさえ、ね、言っております。このイエス様の身体、ね、イエス様の肉、またイエス様の血、これを、ね、飲み食いする、ちょっと、普通人が聞けばえって思うかもしれません、ね、実際ここで、ね、大勢の群衆たちがこれを聞いていたんですけども、ね、多くの人々はこれを分かりませんでした、ね、イエス様のその体を食べる、また、ね、飲む、一体どういうことなのか、この35節の方をでですね、実はもうイエス様はあらかじめ、まあヒントを出してるんです。35節、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。アメン。ここでは、食べる飲むのことについては言っておりないんですけど、でも、ね、私に来るものは決して飢えることがない、私を信じるものはどんな時も乾くことがない。でここで、ね、飢えることがない、乾くことがないためのコツ、それがイエス様に来ること、それからイエス様を信じることですね。 ですからイエス様のところに行くこと、イエス様のことを信じること、これが、ね、本当にイエス様を飲み食いすることだ、ということがここでわかるんですけども、でもうちょっとですね、詳しく見ていきますと、この54節と56節のところにね、私の肉を食べ私の血を飲む者はという言葉で始まってますね、この54と56節、ここギリシャ語ではここの動詞はですね、現在形能動態という、体が使われております。動詞には現在形の能動態が使われるとどうなるか、これ、ね、何々し続けるという意味になります。ですからイエス様がここで言われたのは、私の肉を食べ続け私の血を飲み続ける者は、ね、し続けるべきことだと言ったんですね。もしイエス様の、ね、その肉体血、それが何か、ね、有限の、何か、お肉とかそういうことであるんだったら、もうすぐになくなってしまうね、食べ続ける飲み続けるできないんです。でも皆さんが誠の食物、誠の飲み物であるイエス様のところに行き続け、ね、通い続け、そしてイエス様を信じ続けるということはできますね。イエス様のところに行き続けること、ね、このですから肉体の食物、これひっきりなしに、ね、朝昼夜と普通3食食べますね。ひっきりなしに食べ続け、また飲み続けなければ人は生きていけないのと同じように、皆さんの霊においてもこれ必須なんです。イエス様のところに生き続け、またイエス様を信じ続けることが皆さんの霊において必要なんです。
なぜかと言いますと、皆さんここに来ないといつも人間の言葉の中に生きているでしょ。人間の言葉の中に皆さんを生かす言葉より生かさない、皆さんを失望させ卑屈にさせ悲しませ、そして皆さんの力を、ね、奪い取るような言葉ばっかりがもう人間の言葉の中にあるんですね。だからそこの中にいれば、皆さんどんなに自分が正しく生きていこうとしても、そういうね、溢れているその災い、そして溢れている死の言葉、卑屈にさせる言葉、めげてしまうような言葉、その中にいて自分を正しく保とうとしてもね、その保とうとしているそのこと自体がもうエネルギーになって、もう自分の力はどんどん失われて、ね、囚われているというのが今の現状なんですね。でもイエス様のところに来た時というのは、皆さんを殺す言葉がこのイエス様の仰せられる言葉の中には一つもないわけなんですよ。そして皆さんの誤りをね、人は非難します、後ろ指させます。でもイエス様は的確にその誤りについてもどのように直すべきか、その指摘した時には良い道を備えてくださり、そして備えられたその道を歩んだところにはその保証はこれであるということも、もうしっかりと教えてくださるわけなんですね。だからイエス様に来ること、それがね、もうまず大前提。そして来て私たちがイエス様を聞きます。聞いて自分で、あ、そうなんだ、ということが食べたということなんです。御言葉を。そして、御言葉は耳で食べますけれど、この耳で食べた御言葉を自分の思いの中に置いて、あれこれ考えて、あ、こうなんだ、ああなんだ、と思って自分が結論つけた、その全てのこの御言葉が言っていることを信仰を持ってそれを混ぜるんですね、自分の行動と。だから御言葉が自分に争うなということを言って、あ、争わないと、ね、平和な子になる、平和な子になると神の子と言われる、神の子になれば御国を相続することはできる、神の子はこの地上においてもあらゆる時に主の御名を呼び、そしてあらゆる守り祝福、そして導きに預かることができるという保証を得ることができるようになりますね。だからこの御言葉の保証を得た時に、皆さん自身がその御言葉の保証を得た、ああそうなんだと思ったことを実生活の中においてそれを実践していくわけなんですね。で、実践していくと結局どうなるか、皆さんは神の子となって、そしてあらゆる保証を得たものとなって、世において本当に朽ちるものではなく、イエス様にあって栄えるものに変えられていきます。
でイエス様はですね、さらに63節のところでこういうふうに言ってます。63節で、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アメン。イエス様は、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っていますと、ね、言われました。永遠の命を持つためにイエス様の肉、イエス様の血を、ね、それをいただくこと、これ一体どういうことか。命を与えるものは、ね、そういうなんか焼肉屋さんで売ってるお肉とかそういうものではなく、むしろ霊である、ね、御霊であると、この63節に書いてあります。肉はむしろ何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アメン。ね、ですから以上のところから、ね、次の等式が成り立ちます、ね、命イコールイエス様の言葉、ね、それイコールイエス様の、ね、肉ですね。ですからイエス様をいただくということ、それはイエス様の御言葉をいただくということです。それが、ね、霊において、豊かにされていくことです。肉、それは何の影響ももたらしません。で、肉体のこの、まあ、肉、その力、それによって人はいろいろやりくりするんですけども、けれども、ね、世の中において本当に、必要なことは、この命の御言葉であるイエス様です。で、じゃあ、一体、ね、何イエス様の言葉が、誠の食物、自分別に、ね、それもの人生、イエス様の言葉なしに生きてきたけれども、なんで自分はこうやって生きているの、そういうふうに思うかのかもしれないんですけども、その人は実は霊が死んだ状態でずっと生きてきているんです。初めの人アダムとエバに対して神様がおっしゃったこと、それは、ね、あなたはこの木の実、ね、この善悪を知る木の実から取って食べてはなりません。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ、神様は言われました。で、その後ね、アダムとエバはそれを取って食べるんですけど、その時死なないんですね。見ていると、その後も取った食べた後もなんか生きて動いているんですけども、でも、ね、その時取って食べた瞬間以降、このアダムとエバの性質がガラリと変わってしまうのは、その前後の記述から見れば明らかです。彼らは確かにその時死んだんです。で、何が死んだか、霊が死んでしまったんです。霊が死んでしまったって。霊、これは神様と関係を持つ器官であり、神様を認知し、神様を感じる、ね、そういう器官です、ね。例えば皆さん、目という器官ありますね。目、これは光を感じて、ね、物を見ることができる器官です。ですから、ね、目が潰れてしまった人とかは、ね、太陽の光とか、また虹の光とか、そういう色とか、どういう形か、それを認知することはできません。それと同じように、ね、霊が死んでしまった人間というものは、神様がどのようなお方であるか、神様がどのような成り立ちであるのか、それを認知できないんです。で、アダムとエバのこの、ね、神様の御言葉に反して、善悪を知る知識の木の実をそれを取って食べて、それで神様から離れて、ね、自分の善悪判断で生きていく、そのやりくりによって人は結局霊において死んでしまった、ね、けれども人間には霊の名残があると、ね、マラキ書の方に書いてあります。人には霊の名残がある、ね、人にはその名残があるんですね、霊の。だから人は、ね、どこの国どこの民族も、ね、もう船で行き来したりできないような、ね、あっちの国、 A の国、 B の国、遠く離れた国においても神という概念があるんですね。また永遠という概念がおぼろげながらあるんです。なぜ？人には霊の名残があるからです。ですから人は、ね、もう無意識的に永遠を思います。また無意識的に神様を覚えます。
小さな子供たち、生まれたての子供たちでもいいです。そういう子供たちにですね、暗いところに連れて行くと泣くんですよ。何にもしなくても闇を彼らは知っているから。でも明るいところに連れて行くと穏やかになるんですね。高いところとまだ地下、 それに連れていくと、高い高いをすると子供たちはすごい喜ぶということなんですけれど、その地下室とかに連れていくとね、もう子供がもう拘束するんです。どういうことかって言ったら、言葉は喋らない、ね、発せない子供なんだけど、子供たちは私たちよりこの地上に汚れていないんですよ、この地上に対して。だから彼らの方が私たちよりこの永遠の世界というのをよく知っているんですね。だから永遠の世界の、ね、天国と地獄、それに近いところ、近い存在を彼らは嫌うんですよ。本当に不思議なことにね、占い師とかそういう人がね、家に来るじゃないですか、子供泣きますよ、本当に泣きますよ。でもね、お家の方にお祈りをよくする人、そういう人が来るとね、騒いでた子供もね、すっごく穏やかになったりするんですね。うん、私はそれをたくさん体験をしました。私たち自身は罪を飲み食いして生きている、私は正しく生きていると言いつつも、鬼人はいない、一人もいない、この御言葉に当てはめてみると、私たちはもう全然鬼人ではなく正しく生きていないわけなんですね。自分が愛するべき人は愛して、惜しむべき人は私たちを惜しみます。でも自分に合わない人は惜しまないし、愛さないし、そしてもう本当にけなすし、自分に何の関わりもない人であっても興味じゃないという人が自分に目をくれた時に、なんだか知らないけど気持ち悪い、その人が見るだけでも嫌気がする、その人を見たっつって何にも変わることないでしょ。どういうことかっつったら、私たちは自分の好みによって罪を犯したり犯さなかったり、そしてまだ光に加担したりしなかったりということをしている。だから私たちの中には偽人がいない、一人もいないということなんですけど、なんでそういうことになってしまうかっつったら、私たち自身が神を離れて生きてしまって、神を離れて生きていること自体がもう罪だからなんです。その中において私たちがね、これは罪じゃない、これは罪つって仕分けながら生きることは到底無理なんですね。だから人間というこの歩みというのは、クリスチャンであっても、ね、100% この地上において、ね、クリスチャンになったからして 100% 義人になること、正しい人になること、それはありません。クリスチャンとは何かって言ったら、毎日日々のことを主の御言葉に照り合わせて、少しずつ自分のスタンスからイエス様へのスタンスへと、考え方、話す方、そして歩み方をちょっとずつスタンスを変えながら自分を変えていく人、これをクリスチャンと言うんですね。聖なる道、それをね、正しくちょっとずつ歩んでいって、それでそのパーセンテージを、それを増やしていき、そして増やしていったそのパーセンテージがやがていつ罪に対して 0% になるかって言ったら、 99.9% 私たちが正しく生きたとしても 0.001% は残っているんですよ。残っているうちは私たちは罪人なんです。いつこれが 100% になるかって言ったら、イエス様の木が実る日、ね、主の御前に立つ時に、その時に主が最後の、ね、仕上げとして私たちの中にある、そのまだ清められていないところをイエス様の血潮によって清めてくださり、そして最終的に最後イエス様の木によって清めてくださる、その木、その木によって正しいものとされて天国において永遠に生きる存在になるということなんですね。そのために必要なのがこの御言葉なんですよ。だって分からなければ、 聞かなければ、ね、守ることできないんですもの。だから朝ご飯食べる、昼ご飯食べる、夜ご飯食べるということなんですけれど、こういうご飯というのは皆さん、口に合わなかったらいらないです。体調が悪かったら食べれません。食べたくても食べれない。そしてね、本当に自分がもう食べたい時でも食べれない、食べたくなくても明日の仕事のために食べなければならないというのが肉の食物なんですね。この食物は食べたり食べなかったりすることが自分の自己判断で自由意志でできます。ですけれど、主が今私たちに今日言っているのは何かって言ったら、あなたたちのそのね、食物、 腹がすくその食物、食べたり食べなかったり自分好みによってするその食物はね、自分勝手にしてもいいかもしれないけど、霊を生かす食物、神を知ることができる食物、そして私たちを清くする食物、私たちを正しく、まだ私たちを強く大きくする食物、まだ私たちをすごく賢くする食物、神の子供として整えてくださるこの食物は毎日毎日食べ続けなさいって言ってるんですね。旬のもの、旬のものを食べ続けなさいと言っています。
ですから人は、ね、一番最初の人アダムとエヴァのこの、ね、男女、この時以来ですね、彼らが御言葉に逆らった時以来、人は霊が死んだ状態にずっとなってしまっておりました。でそれで人の心の中、ね、本当は神様と交わって神様と、ね、有意義な一生というか人生を、ね、まあ、永遠をですね生きていくべきところが、それがアダムとエヴァのその違反によって罪が、また死が入ってきてしまった。でそれ以来人間はもう死に対する恐れ恐怖と、また、ね、心の中に何か、決して世のもの、ね、世の中のもろもろの楽しみや享楽、ね、恋愛とかそういった世のもろもろによって決して埋められない穴がなんか開いてるんですね。人間神様に反逆して神様との交わりが断たれてしまって以来、すなわち霊が死んでしまった状態の人は本当に上乾きを持ちながら生きていくんですけども、でもイエスさんおっしゃいました。私が命のパンです、私が、ね、誠の食物、私の血は誠の飲み物です。ですからですね、福音伝えていっていると本当に、不思議なことが起こるんですね。それまで仏教を信じていた人のところに、ね、行って、でそれで天に誠の神がおられる、一人の神がおられて、その神はあなたを愛しているって、そしてあなたが神様と離れた状態、罪と死の問題を神様が、ね、愛であられる神様がそれを解決したいんだ、そのためにイエス・キリストが、ね、あなたのところに来られてあなたを、ね、その罪から救い出したい、そういうふうに願っておられますよ、ね、それを、ね、生まれて初めて聞く人はもう本当に目を、ね、カッと開いて、本当に霊が開いている人、何かですね、それまで一度も味わったことのないような潤いを、何か今この瞬間味わっているような、何かそういう、ね、涙のこもった目で話を聞いてくださる、ね、そういうことがあるんです。
このイエス様は本当にね不思議な方なんですよ。ね、教会を生まれながらもうずっとクリスチャンであって通っている人はいるんですけど、イエス様は知らない人がいるね、生まれながら母のお腹の中にいる時から教会通いを知ったはずなのに、ずっと教会を通っているはずなのに、御言葉を聞いているはずなのに、その人の霊がね、まだ生きていない人がいるんですね。そういう人はどういう人かって言ったらね、マナという食物、イエス様が与えてくださったこの食物をね、取りには行ったものの自分の口に運んでいないんです。食卓についたものの、ね、食事には預かっていない人なんですね。だからね、真理がわからないんです。でもイエス様は信じて守らない人なんだけど、聞いた言葉で、あ、こういうこと今言ってるのね、うん、ということは今私はこの言葉を持って、今度今私が抱え込んでいることに対してのこう立ち方をこうするべきだということをね、聞いてすぐそれが分かる人がいるんですよ。どういう人かって言ったらね、人の霊というのはみんなの中に入っているんですよ。皆さんの中に、私の中に入っているんですね。でもこの霊というのはみんなの状態が違う。ね、ある人はすごくすがすがしい、ある人はねちょっと普通、ある人はもう寝たきりの状態で酸素呼吸につながれて自分で地球地下的に呼吸ができない、そういう人がいるんですね。で自分で自分の力でね呼吸ができなくて、これつながれている人というのはこのポンプ ープの力によってやっと息は吸っているものの、自分の力じゃないんですよ。だからそういった状態、霊がそういう状態である人というのはいくら通ってもわからないんです。わからないんです。でも霊がそうじゃなくてね、本当にちょっと起きている人がいるんですよ。そしてすごく起きている人がいるんですね。そういう人というのはもう教会通い、こういうのを何年とかそういうの問わず、この主の御言葉がスッと入って、そして御言葉を自分の現実とつなげるんですね。その人たちはそれを、うちの教会では御言葉と自分の信仰をね混ぜるつってビビンバって言うんです。
ですから、ね、霊が開けてる人はこの、ね、聖書の言葉、これを何かですね、あの世の中で、ね、たまにすごいケーキが食べたい、お腹が空いた、ね、お菓子が食べたい、そういうふうにですね、何か、それ求めるんですね。食べずにはおられないんです。何か手術を何かの用事で休んでしまったら、その週が何か気持ち悪いような、物足りないような、ね、何か大事なものを逃してしまったかのような霊が乾くんですね。でそれで御言葉を求めてくる、ね、確かに霊が開けた人にはそういう上乾きが、ね、経験あるかと思います。食欲と同じなんですね。ですから霊が開けた人にとってはこのキリストという誠の食物、またイエスさんを血潮という誠の飲み物、これを飲まずには、ね、食べずにはおられないんです。
だから病人というのはね、病気が重ければ重いほどお腹空いたがわからない、だからお腹空いたがわからないから、だからお腹空いたっていうこの感覚があるのも私たちすごい感謝すべきなんですよ。あ、私生き生きとしてんだな。だからお腹すいたが分からなくなっちゃうんですよ。だからこのキリストにあって皆さんが、ああ教会行きたい、ね、お祈りをしたい、賛美をしたい、ということはどういうことかって言ったらね、皆さんが霊において、あ、今お腹すいた、食べたい、という表現の一つでもあるということです。
ですから、ね、それまで福音を聞いたことのない人が、ね、福音を初めて聞いたとき、何か心の中に、ね、何か命が、新しい命が芽生えるような、何か分からないけど心の中に、ね、コンコンコンって何か新しい命が動いてるような、ね、そういう感覚を、覚えるんです。でそれで、なんだこの感覚は、ね、今までになかった、ね、それが霊において、ね、目覚めて、そして霊においてそのイエス・キリストという食料が、ね、注入されて、でその人の霊が目覚めてきている、ね、そういう状態です。ですからそういう人がですね、もっと霊において上乾きを起こして、もっと御言葉、ね、もっとイエス様のことをそういうふうに求めていく人は、どんどんどんどん霊において健やかに、ね、霊においてどんどん目が覚めてきて強くなっていくんですけれども、でも、ね、霊が、死んだ状態のまんまの人、あるいは、ね、何かこの世の霊、ね、イエスさんに敵対する霊もまたいるんです、ね、この世界、目に見えるものと目に見えない物事があります、ね、霊の世界は目に見えない物事です。そしてこのキリストに敵対するものがこの、ね、福音を見えなくさせてしまう。ですからある人の中に、ね、悪しき霊が、ついているというような場合、特にこういう福音が語られる場所になると、途端に、ね、眠気を読ませたり、あるいはなんか、いらない雑念が沸き起こったり、でひどい人になってくるとですね、言葉を語り出すと、もう他の人をもうあからさまに邪魔するような大きな音を立てたり、騒ぎ出したり、そういうこともあるんですね。見えない世界というものがあるんです。そして本当に私たちは、のうちには霊が、ね、霊の残りがある。そしてその霊における誠の食物がキリストであるということ、ね、これは確かなことです。そしてこの、ね、地上における食物、ね、皆さん今日も何か食べましたね。それと同じように霊の食物も、ね、ひっきりなしに継続して食べ続けるものです。イエス様が、ね、私の肉を食べ続け、私の血を飲み続けるものは 永遠の命を持っています、ね、54節のところで言っております。ですから霊も、霊において目が覚めている人は、ね、求めずにはおれないんです。その御言葉を、そしてイエス様ご自身を、でそれでそれが、ね、なし、それがなかったし、礼拝に参加できなかったしは何か気持ち悪い、ね、ちょっと、ね、行ってお風呂入ってなかったような、あるいは、ね、なんかとても大事な食べ物を逃してしまったような、そういう感覚を覚えるものであり、でそして霊において死んでしまっている人は、ね、言葉を聞いても何もわからない、ね、そういうこと状態になってしまうんです。ではどのようにしてこの、ね、霊の食物であるイエス様をいただくべきなのか、またその血を飲むとは一体どういうことなのか。皆さんは食べ物はどこから取り入れるでしょうかね。
口。
口ですね。口を使って食べますね。目を使って食べないですね。口から食べ物は取り入れるものです。そして口から、ね、入ったら歯でよく噛んで咀嚼して、ね、まあ、そのままごくんする人は、まあ、なかなかおりません、ね、ちょっと、食べずに飲み込むということを小さい頃から、ね、続けてる、ね、子供なかなか発達が遅かったり、ちょっと、ね、思考が他の子供より遅かったりするんですけども、噛むことは大事なんですね。そして食べたら胃に下ってそこで消化されますね。胃酸とまた胃液が混ざって、でそれで、食べ物が混ざって消化し、そして腸において吸収されていきます。これと同じことが御言葉にも言えるんです。じゃあ皆さん、御言葉はどこで食べるものでしょうか。
耳です、
ね、言葉は耳から入ってきますね。耳というところから霊の食物、御言葉は取り入れます。
アーメン。
そして、心の中で思い巡らすんです、乙女マリアは、この御使いの言葉、神様の言葉を聞いた時、それを、ね、これは一体どういうことなのかと、また、ね、諸々の出来事が起こった時、それをよく心の中に収めて思い巡らしをしておりました。ね、よく耳から聞いた言葉わからない時、ね、それまだその御言葉の成就がなされていない時、わからない、その時は心の中に収めて思い巡らしていればいいんです。
皆さんがね、ここでね、たくさんの言葉を聞きますけれど、ある言葉だけがねスッと入ってくるんですよ。それである言葉だけがね心に残っちゃったりするんですよ。たくさん言葉聞いたのに、なんで。それは旬な言葉なんですね。皆さんに今必要な言葉なんですよ。だからその言葉は入ってきてインパクトはあり、そして自分には入ってきたんだけど、その言葉の意味がわからないという時、まあ、先生に聞くこともあります。もし先生に聞くまでもないということであるんだったら、ですね、宝物の孤独、それをずっと持ってるんですよ、ね、皆さん、宝くじを買うでしょ。そしたら自分で気持ちがなんとなく今回は当たる気もないっつって発表日の前に捨てます。しないでしょ、ね、御言葉がポンと自分に来た時というのは自分に必要だからその御言葉が来てるんですよ。そしたらそれを宝くじの発表日が必ず来ます。御言葉の発表する日も必ず来ますね、見言葉が来ました。でもインパクトはありましたけど意味がわからないつった時には、発表されていない宝くじのように持ち続けてください。これ発表になった時に、私の当たってるかも、当たってるかも、当たってるかもつって、これをずっと持ち続ける、期待する。そうするとどうなるかって言ったら、聖書にはね、見言葉はわからないけど見言葉は来ました、その暗いところでそれをねもがいて、それを知ろう知ろうとしなくてもいいよって、この見言葉をわかる時をくださったお方がわかる時も備えてくださるということで、主よ、今この見言葉は来ました、でも私は意味がわかりません、でも私はこの見言葉を宝くじのように握りしめます。発表日の時にこの見言葉の意味が私にわかるからです。そうやって見言葉を握りしめるんですよ。宝くじを買った人が、よく当たる人っていうのはよくそれを見てね、番号を見て、まだ見て、まだ見て、もう大切に大切にしてる人がよく当たるっていうことを私聞いたことがありますね。 だから信じる者は救われる、ね、変なところね、変なところ、変なことに世の中の人は結構信じてる人がいるの。御言葉、これをね、宝くじのように当たってくださる、その発表日までこの持ち続けて、大切に持ち続けるっていう人が本当に少ないですね。主が必ず宝くじのように握りしめた御言葉には発表日を与えてくださいます。そして必ずそれを教えてくださいます。そしてそれをね、もっと早く教えていただきたいっていう気持ちがある人は思い巡らす。この御言葉の意味は何ですか？この御言葉の意味は何ですか？イエス様、あなたが教えてください。でこういう御言葉が与えられた、こうやって思い巡らすことなんですね。そうするとまだその発表日というものは、世の中の宝くじの発表日は決まっている。主の宝くじの発表日は私の信仰と関わりがあって、私の信仰の方がどうあるかということによって、その発表日がね、遠くなったり遅くなったり、どういうことかって言ったらね、3歳の子供に100万円の小遣いはあげませんよ。3歳の子供のために100万円あげたい時は、その子がこの100万を持ってしっかりと使えるような時になるまで親は元に置くんですね。そういうことなんですね。だからその持ち続けて、遅くなれば遅くなるほどどうなるかって言ったら、多分皆さんに与えてくださるその発表日のプレゼントは大きいものだと思います。
第2ペテロの1章の19節にこうあるんですね。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。弱気となって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。アメン。ですからね、言葉が与えられた、イエスさんの言葉、ね、命を養う命の食物が与えられたけれども、それがわからない、ね、御言葉が与えられてもわからない時は確かにありますけど、その時は、ね、それが光り差す時があるんです。将来、何ヶ月後かわからない、何年後かもわからないけれども、その御言葉に、ね、心を留め続けていれば、ね、やがてそれが本当に光り輝く時が来るんです。御言葉を、ね、ですから蓄えた時、それを、ね、よく噛みしめる、ね、よく咀嚼すること、これが大事です。で、聖書で清い動物、清くない動物出てくるんですけど、清い動物の性質、よく咀嚼する、ね、噛みしめて味わう動物が、ね、清い動物の性質なんですけども、例えば牛、ね、胃袋とかたくさんあるんですね。でそれで、一度、牛は草を食べる。でそれでなんか第一番目の胃に行くと、ね、暇な時牛またその胃から口の中に、草を戻して口の中でまた再び咀嚼するんですね。よく噛んで噛んで噛んで噛んで、でそれでまた戻す。でまた暇になったら出して噛んで噛んで噛んで噛んで、でそのようにしてよく、ね、食べ物を味わって噛みしめて、それが神様は清い動物の性質だって言われるんですけども、御言葉も同じです。皆さんの心の中に、ね、ある御言葉が入ったら、それをよく、ね、心の中に秘めて、でそれで、ね、暇になった時にはその言葉を、ね、持ち出して思い巡らし、噛んで噛んで、ね、それでまた、ね、入れて、ね、これが主の目から清いと言われる人の性質です。
お腹空いた時にね、ノアラに置いとくと、もう牛っていうのは目いっぱい食べる。無常さに食べる。もぐもぐ食べる。で、腹いっぱいになった時には何をするかって言ったらね、他のもう牛よりもいっぱい食べて、腹いっぱいになった時にはそれを足して、それでね、よーく味わうんですね。だから、悪く言っちゃったら、ゲッてしてやってるのっていうことなんだけど、そうじゃなくて、牛のあの腹にはね、蔵が6つぐらいあると思えばいい。まず蔵の中に入れて、蔵をいっぱいにしてから、ちょっとずつ足して、それをね咀嚼して、そしてね次の蔵に良い製品にして、まだ生かすんですよ。それで最後の胃袋を通ったやつ、それが 牛全体を潤す、その栄養分になって、そして牛を濃い太らず、そして私たちが大好きなその牛乳、だから牛の牛乳はね、あの世界中が飲むんですよ。御言葉、それを私たち自身がこの牛のようにまずいっぱい入れる、いっぱい入れた後にそれをね思い出したら、その思い出したその御言葉をよく思い出して、そして今日思い出したのが最初のね信仰の胃袋からね、あの次の胃袋に行くんです。胃袋じゃなく、ここ蔵なんですね。その蔵に次から次から次や次からいて、そしてどうなるか、行くたびに清いものになるって言ったでしょ。牛は咀嚼をたくさんするから清いものになる。私たちもこの御言葉を昨日聞いたのを今日思い出す、そして次のね蔵胃袋の中にいて、次に行って行って、それでどうなるかって言ったら、それが行くたびに私たちの手足、そして思い心感情、そして思考力の中にそれが入っていく。そして入っていたそれが言葉になって、私たちの口から発された時にそれが力を持って人物ことを正しくしたり、ね、そして育んだり導いたり慰めたり、そういうことができる、その力ある言葉に変えられるんですね。これが主が私たちに牛ね、胃袋をいくつも持っている牛、その牛に習いなさいという奥義なんですよ。
ですからイエス様は、これが、ね、あなた方のための、ね、食物としての私の体です、ね、イエス様の体は人に、ね、口に入るように、まあ、と言っておりますが、御言葉のあるイエス様は皆さんの耳に入るように、耳から入った言葉が皆さんの心の中でよく咀嚼され、そして皆さんの信仰を混ぜ合わせるとき、それは皆さんと、ね、一つとなっていくんです。食べ物が口から入って消化され、そして吸収、腸で吸収されると、ね、必要なエネルギーになったり、また、ね、人が背を、ね、子供が背が伸びるためにはもう消化される、吸収されることが必要であるのと同じように、御言葉も皆さんが、ね、信仰によって混ぜ合わせて吸収していくと、皆さんどんどん霊において、ね、健やかになり育っていくんです。成長していくんです。
皆さん、食べ物を食べると、ね、それが胃の中で消化されて、そして腸にいて栄養分になって、全部体のもうあるところに全部運んでいかれるよね。それでその後いらないものはトイレ行くでしょ、トイレ行くでしょ。私たちの霊において食べた、耳で食べたこの言葉はどうなるの。これをしっかり食べると、咀嚼してしっかり食べると、ね、私たちの罪という性質がね出ていくんですよ。食べ物食べたらトイレ行くでしょ、いらないもの、ね、栄養分だけ残して。御言葉食べると、御言葉を食べると罪、汚れ、ね、呪い、こういったものがね出ていくんですよ。アーメンですか。アーメン、ハレルヤ。
イエス様は最後の晩餐の時ですね、聖餐式を制定されたんですけども、その中においてイエス様が、ね、まず最後の晩餐の時パンを割いて、その時に言われたのは、ね、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを、ね、食べなさい、そういうふうに言われました。私を覚えてということです。そしてまた、ね、杯をも同じようにして、ね、みんなに分配して、でそれで言われたのは、これは、ね、私がこれから流そうとしている、ね、十字架上の血、契約の血です、これのことを覚えてこれに預かりなさい。 ですからイエス様のそのこれから十字架上で裂かれる身体、肉、それから流される血、これを覚えて食べて飲みなさい。イエス様はそのように聖餐を制定されたんですけども、ですから、ね、最後の晩餐において、このパン、また聖餐式の中において行われるその、ね、パンの、その分散は、これイエス様の 身体、裂かれた身体を覚えるものであり、また杯はイエス様が十字架上で流される血潮を覚えるためのものです。ですから私たちの身代わりになってくださったイエス様のその血、イエス様の血、それを覚えることが大事です。その血はどういう血潮か、十字架上で流されたものです。何のために十字架にかかれたか、皆さんの身代わりになるためです。そしてなおかつ何のための十字架か、十字架を処罰するための死刑の道具ですけども、イエス様は皆さんの身代わりになって処罰されたんです。
アーメン。
そして、ご自身の肉体を持って悪魔サタンをも処罰されたんです。
アーメン。
悪魔サタンは、イエス様を十字架につけるということを、それに成功したんですけど、でも成功したその瞬間、悪魔サタンは自分が処罰されたことに気づいたんです。だって、罪のない神の御子をどうして十字架につけていいんですか。それを殺す、十字架につけて殺す、もうどれほど罪が重いか、悪魔サタンはそれをしたんです。もう悪魔サタンはイエスの十字架につけた時、ある程度の勝利を感じたかもしれないですけど、でもその瞬間、悪魔サタンにとっての敗北だったんです。尊い神の御子を十字架の上につけた。
どういうことかと言いますと、罪がない人を十字架にかけるというのは違法なんですね。だから違法、今まで私たちが十字架にかかった、それは罪のゆえでした。だからそれは違法ではなかったということなんですけれど、罪がない方を罪人として、そして十字架にかけて殺してしまった、これはもう明らかに違法なんですね。だから違法を犯したその時点で、もう悪魔サタンは裁かれなければならない存在になってしまい、主が死なれたその瞬間に永遠を殺したから、罪なき方、永遠なる方を殺したから、もう処罰されるということの時代がもう始まってしまったんです。イエス様のこの聖餐式、これは洗礼を受けた方々はみんな預かっているんですけど、2つの意味があるということなんですね。一つはイエス様が私たちみんなの連帯保証人になって、信じている一人一人の連帯保証人となって、そのすべての罪の処罰を十字架の上に置いて全うしてくださったということの保証を、このイエス様を信じることによって私たちは得ました。それを記念しなさい、それをしっかりと踏まえて、それをちゃんと分かった上でこれを行って、それでこれに預かりなさいということなんですね。それに預かっている人たちに与えられるのが、再び生きるために必要なのが血潮でした。だからブドウ酒、イエス様が定められたその血潮、それを私たちはいただくわけなんですね。そしてイエス様の体を意味するそのパンを私たちは食べます。これはどういう意味かと言ったら、イスラエルにおいて1年に1回、大食材日に葬られるこの子羊は全部焼き尽くすんです。罪のために一つも残さないでも全部焼き尽くすのね、ということなんですけど、裂いてから血を流してから焼き尽くすということなんですけど、和解の生贄というのは何かと言ったら、和解のために殺します。神と和解したい、罪を悔い改めて神と和解をしたい、そして私の兄弟姉妹、私のあの人この人と今まで争ってきたことを和解したいということで、一匹の羊にそれを全部着せるんですよ、ね、それで和解しなければならない自分の違反事項を全部羊の方に移転、名義変更して、そして羊死にますよ。死んで神様がそれをいただいて、その死というものは神がいただくんですね。そんでその後、まだその儀式を行ったその祭司がまだそれをいただきます。その後誰がいただくかと言ったら、和解しなければならない必要を覚えてその羊を連れてきたその本人がそれをまだいただくんですね。自分といがみ合ったその人と一緒に、私たちは誰といがみ合ったんですか。 イエス様を信じる前は神といがみ合ってきたんですよ。だからこのイエス様の聖餐式に預かって、そしてこの聖餐式に正しく預かる人、この意味が分かって預かる人はどういうことかって言ったら、2つの恩恵を受けるということなんですよ。今日聖餐式に預かって皆さんは神と和解が成立しました。アーメンでしょ。そして自分が罪を犯したことに対しての和解の生贄として主をごめんなさいというものを一頭の羊の孤独捧げました。だからね、その罪を犯したことに対しても許しと和解が成立しました。それで聖餐式に預かる人たちは和解と罪の許しの生贄の知識を、この2つを全部いただいているので、罪許されて、ね、清められた印である知識が与えられて、そして神と和解されたもの、人物事と和解されたものとして何がなくなる？呪いがなくなる。アーメン。皆さんの生活の中から呪いがなくなる、ね、人との呪い、ね、物との呪い、こととの呪い、なんだか知らないけど私が何かやるとひどい反対する人が多い、邪魔する人が多い、呪いですよ。なんだか知らないけど私がやるとね、寄ってかかってみんな反対するね、そしていじめをする、呪いですよ。こういった呪いがこの聖餐式を通して全部なくなる。信じたらそうですよ。信じたらそうなります。私は信じます。アーメン。
生産の話が出てきたんですけども、そのパンと、ね、杯、ブドウ酒、これらイエス様の裂かれた体と血潮を覚えるためのものであると書いてあります。でイエス様が、その生産の式を制定された制定の言葉の中に、で私を覚えてこれを行いなさい、でですからイエス様をいただくにしても、ね、父をいただくにしてもイエス様を覚える、要するにもうそれを思い巡らす、そのことをよく、ね、考えて咀嚼する、そして、ね、食べ物をよく噛んで口腔するように信仰によって混ぜること、これが必要であるわけです。ですからイエス様のその血、ね、十字架の上で私たちの身代わりとなって流された血、そして、ね、悪魔サタンを破壊した血、ね、その血を覚えて、ですから皆さんがもう本当に心の中で、ね、暗闇の声、ね、マイナスな声、ね、世の中の声によって、もう満ち溢れた時は、ね、イエスの血潮を思い巡らすんです。皆さんが十字架の上で苦しまれたこと、血を流されたこと、それは私たちのためであったと、私たちの身代わりにイエス様が十字架にかかられて私たちの身代わりの死を、イエス様が死んでくださった、だから私の死はもはや、ね、神様の前になくなった。もちろんこの肉体としての死は来ますけれども、イエス様を信じた人は、ね、死んでも生きるんです。で
アーメン。
蘇って永遠にイエス様と和解した状態で神様と永遠を生きることができる、これが、ね、本当にキリスト者の特権であるわけです。
アーメン。
でこの、ね、聖餐の中においてイエス様のその血、またイエス様のその肉、それを覚えながらいただくんですけども、で結局神様は人を養う、ね、そのために私を信じなさい、ね、私のところに来なさい、そうすればあなた方決して飢えることがなく乾くことはないと言われました。でこのイエス様という誠の食物のこの性質はですね、施設の時におけるあの天から食べ物が降った、ね、マナというんですけども、そのマナの性質に非常によく似てるんですね。こういう有名な言葉があります。人はパンだけで生きるのではありません。クリスチャンじゃない方も聞いたことがある言葉なんですけども、その続きを知ってる人は、結構な通です。人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出てくる一つ一つの全ての言葉によって生きるのですと。人はパンだけで生きるのではない、ね、そこだけが先走りして、ね、だから哲学だ宗教だそういう話なんですけど違うんですね。その続きは 人はその主の御口から出る全ての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためにあなた方を荒野でマナーで養ったのだ。これ申命記の8章3節に書いてあるんです。申命記の8章の3節読みますと、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。
アメン、
アメン。ですから、このパン、肉体を潤します、ね、肉体を成長させます、ね、パンを食べたらお腹の空腹がなくなるんですけども、でも人はパンだけで生きるのではありません。主の御口から出てくる一つ一つの言葉、この言葉という、ね、食べ物、そのマナを食べながら、ね、生きていくのだということを徹底的に神様は知らせるために、主はあえて荒野で人々をマナーで、ね、40年間養ったんですね。このマナという食物、ね、非常に不思議な性質があります。マナというこの食べ物、それはアラノで40年間イスラエルの人々を養ったんですけども、どういう性質か。まずですね、マナは朝、日が明けて、ね、太陽が昇るその夜明けの時頃現れるんですね。その荒野のところに地面に、ね、霜のように降るんです。でそしてその、ね、マナは、ね、太陽が昇って熱くなると溶けてしまうんですね。けれども不思議なことに、人がその、ね、わずかな朝 日の出から、ね、その太陽が熱くなるまでの間に、ね、人が手で取って何か器とかに入れればそのマナ溶けないんですね。ずっと溶けないですね。一日は溶けないんです、ね、それで、そのまま、そのマナを、拾ったらそれを、ね、いろいろな調理方法で調理したり、あるいはそのまま食べたりする、ね、それは何かウエハースのような、口触りで、ね、クリームのような、甘い、ね、そういう味がした、書いてあるんですけども、でこの、ね、マナ不思議なことに週の、ね、6日間はそうやって降るんですけど、7日目の安息日はマナは降らないんです。けれどもその、ね、前日に、しっかりと集めておけばいいんですけども、それで前日集めておいたマナは安息日には、ね、ダメにならないんですね。でもその安息日以外の日にもしマナをそのまま器かなんかに残したまんまそれを食べずに残して翌日見てみると臭くなってウジが湧いてるんです。虫が湧いてる、ね、本当に不思議な食物です。この、ね、朝のある主が定められた特定の期間だけ降りて、そしてその特定の期間に人が集めるべきところを集める。けれども集めなければ、ね、それは溶けてなくなってしまう。そして、ね、集める人はその家族ごとに、ね、ある人は多く集めて、ある人は少なく集めてもちょうど家族一家こと足りるんですね。誰も足りないとか、あるいは、過分であるとかそういったことはない。そういう不思議な食物です。このマナの性質、まことの食物であるイエスの御言葉に非常によく似ております。御言葉は主が定められた時、ね、主の時に下ります。で皆さんが好き勝手な時ではないんですね。皆さんが何か、ベッドで寝てて何かボタンをビーって押せば食料がボカンと出てくるようなそんなものじゃなく、皆さん自身がですね出て歩いてマナー拾って、ね、かがんで拾わなきゃダメなんです。そうしないと、ね、消えてしまうんです。そのある神様の時、神様の定めた方法によってしないと消えて、それ預かれないんですね。
だからタダでくださるんですね。くださるんですけれど、食べる権利だけはね、自分で神の決められた時間に行って拾い集めなさい、ね、で拾い集めても自分が自分の口にちゃんとそれを入れないと、ね、それは決して自分のものにはなれず、鍋の中に置きっぱなしだと東神座の地はそれにはもう、ね、腐ってウジが湧くということが書いてあるんですね。だからこの 教会では前も言いましたけど、皆さんがよくこのメモをしてたんですけど、メモやめなさいって私は言いました。なぜかというと、メモをしてからそれを持ち帰り、そしてこれをマナの孤独をお家の方に行って、昼も夜も時間がある時にちょっとそれを広げて、それを見たりする人は鍋に入れたものを自分が食べたということなんです、ということなんだけど、メモは一生懸命しましたことのね、そして書いたらパタンと止めて閉じて、そして二度と見ないということであるんだったら、これ鍋の中に入れたマナなんです、腐る。だから一生懸命メモした人の中で行いが全然変わらない人、一生懸命メモはしているものの、あの人がなんかメモする時もその前もメモした後もその人は全然変わらないね、という人はどういう人か。マナを集めましたけれど、鍋の中に入れて食べておらず、そして孤児が湧いてしまった状態なんですよ。だから私がやめさせたでしょ。皆さん何人かいるでしょ、私がもうメモしちゃダメだよって言ったのは、その時私が言ったはずなんですよ。皆さんメモしちゃダメですよって。このメモした御言葉を大切にしない人がメモするということは罪です。だからかえって災いをもたらすから、メモはやめてくださいということを幾人かに私は言いました。今その人たちはメモをやめています。やめてね、幾ばかりか良くなってるんですよ、皆さんが見てる通りね。なぜかというと、今日言ったでしょ、御言葉はどこで食べる、耳でしょ。水野さん、
はい、
御言葉はどこで食べるんですか。はい、耳です。はい、だからね、エバタが必要なんですよ、うん、マナ、これは自分でしっかり食べないとウジが湧きます。だから皆さんがここでメッセージを聞くときに、ああこういうことなんだと思ったら、そのこういうことなんだ思ったことを思い巡らしてください。あ、こういうこと聞かされたよね、今私覚えてるよね、あ、これこういうふうにすればいいって言ってるよね、そしたらそれを思い起こして、それを実生活の中でそれを実践していくんですね。どういうことかって言ったら、実生活の中でそれが実践できた時に、皆さんは初めて耳で聞いた言葉が思いの中を巡らして、そして納得済みの御言葉が腹のところに行って、ね、腹に行って、これは腸の役割をしているんですね、心に行って、ね、そして心が腸の役割をしているんですけど、この腸の役割をしている、この心に降りてきた御言葉が私たちの手足に、思い、心、感情に、思考力に、言葉に力を与えて、そしてそれを宣言して行った時に、そこにもうすごいパワーが、ね、祝福がそこに現れるからなんですよ。御言葉聞いて、あ、これってこういう意味なんだ、うん、と思った時に、なるほどで止まらないでください。鍋の中で腐らさないでください。それを思い巡らして、それをわずかばかりでもそれを実践してください。
アメン。ですからイエス様の言葉という霊の食物、これは、ね、日ごと取り入れるべきものです、ね、イエス様の血潮もそうです、ね、血潮をどのようにしていただくか、そのイエス様の十字架上の清め、ね、それを覚える、ね、思い巡らす、イエス様の十字架上で苦しまれたその苦しみの様を、ね、思い返す、私たちのために流された血を思い返す、悪魔サタンはもはや敗北者であり、イエス様の足の下で打ち砕かれたことを日ごと思い返す、ね、このことによって日ごと夜ごと朝ごとにこのイエス様の血を飲み、また肉を食べ続けることによって、どんどんその人は作り変えられていくんです、ね、 もはや、ね、肉の人ではなく霊の人にどんどんなっていく。するとどうなるか、ね、肉の人はもう自分の腕力とか自分の知恵とか、ね、自分の運、ね、それによってやりくりしていかなきゃいけないんですけど、でも霊の人、御霊の人は御霊の導きに従って主が、ね、最善な道を次から次へと用意してくださる、その、ね、主の御声に従って歩みますので、一切間違いがないんです。そしてその人はどんどん作り変えられていき、やがて、ね、キリストの似姿へと作り変えられている。あの愛の性質、あの憐れみの性質、あの素晴らしい、ね、イエス様のご性質がどんどんどんどんその人のうちになっていき、また、ね、霊における免疫力も強化されていきます。ね、血、お母さんの母乳、あの母乳は、ね、ほとんど血液の成分なんですね。ただ単に赤血球がなく、あのね、あの赤い、血が赤い色になってるのは、ね、赤血球の、その色なんですけども、まあ、ヘモグロビンという、ね、鉄の匂いがするあれ、ね、それが、ね、ないだけで、もうあとはもう白血球とかも全部お母さんの母乳、ね、赤ちゃんに、ね、提供して、赤ちゃん免疫力を高めたり必要なタンパク質を、ね、いただいたりするんです。イエス様の血、これはイエス様の命そのものです。皆さんが、ね、御言葉の父を慕い求めて、ね、そしてそれをよく求めて、それに預かっていくなら、どんどん皆さん免疫力が強化され、また力づけられて、どんどん大きく成長していくんですね。
人というのはすごく不思議だなと思っているのは、今のねこの言葉についても、男と女の人の、男の人と女の人の反応が違うんですね。それに安藤兄弟はまだ勉強している人だから、これを聞いた時に非常によくうなずいている白血球、赤血球とか言ったらね、なんかね、もうなんか水を得た魚みたいになんかね、すごい大きくうなずいているということで、今ね、あの女の方は、今まで私が飲ましてきたのは、何、その赤くないだけでそれ血だったのっていうことで、なんかすごいまだねワクワクしちゃったでしょ。まだ結婚していない皆さんはね、私結婚したら子供を産んだら、ね、赤くないけど血を飲ますんだっていうことは、私血をきれいにしとかなくちゃと思うでしょ。ねえ、なんでね、私ね、本当にね、イエス様信じない人はなんで信じないのか、わけわかんない。イエス様の信仰の中には科学があり、真理があり、哲学があり、ね、人の、ね、道があり、ね、悪いのをどうやって直せばいいか、ね、いいことをどうやってやればいいか、ね、それが全部書いてあり、悪いことはこうなるよって、その悪いことの報いが書いてあり、呪いだよね、災い、ね、そしてまた主の祝福されたことをすればその後はどうなるかということも書いてあるよね。すごいじゃないの。それも昔々あるところにっていうことで、私たちが絶対納得しないということがわかるからね。世界最高の民族たちをこの聖書の中に入れてるじゃないね。この聖書の中には世界四大文明っていうのほとんど入ってますよ。それに世界を征服した強い国四つでしたっけね。それもそのまま入ってますよ。だからこの強い国と、ね、強い民族と、悪いやつと、じゃない人と、ね、主を信じる人と、信じない人と、信じた人をいじめた人と、ね、いじめてない個人、その国、どうなってるか、それを今、現代においても、これ全部明らかに証明しているじゃないですか。ある高校生の子なんですけれど、ですね、一番最初に私があの私の家に迎え入れる時っていうのは、高校行こうとしてるんだけど行くところがないって言ってましたね。そして、八丈島の子供なんですけれど、東京の丸々高校は、八丈島の子供はもう感謝を書くだけでいけるということなんですけど、その格好がね、もう本当に事業崩壊されてるような格好なんですね。で、その子供を私が見た時に、そんなおばあさんには見えない ということだったんで、ちょっとその子供とちょっと話をしました。それで、その子供はもう自分に失望していることも、私は当然勉強ができないという子供だったんですけれど、その子と話をしているうちに、その子心の中でね、なんかやってみたいという志が起こされて、それでその子は中学2年の、中学2年の3年だ中学3年の夏休みからうちに来るようになった。それでうちに来るようになって、一番最初、なんとかゼミ全部言っちゃったら困るからね、なんとかゼミというところでテストを受けたんですけれど、判定が出ないどういうことが分かりますね。何クラスにしていいか、ね、っていうのは判定が出ない。だからもう点数がもうゼロに等しいという子供だったんですよ。で、子供というのはね、素晴らしいものなんですよ。何回でも変わるの。励ましてあげた時、あるところ鍵をパッと上げてあげると何回でも変わるの。そしてその子を預かるようになって、それで、夏休みが終わった後に八丈島にその子戻るんですけれど、戻ってから、先生の方にお願いをして、それで、感傷をどこそこを感傷入りたいから感傷書いてくださいって言ったら、先生が絶対書かない、絶対書かないって言ったんです。それでも親がいて謝って、ね、それでもうお願いだから、一緒のお願いだからやってくださいということで、学校の方が決まっていないその高校の方に願書を書くこと、それをお願いして、それを承諾いただきました。それでその子を、ある時から預かって、それで特訓をしていたんです。なんで私がこの話をするかって言ったら、彼にね、国立は無理だから、もう時間がなさすぎるから、だから、私立入るっていうことで3科目でしょ。でその中で社会をどうするかっていうことだったんで、日本史を取るか世界史を取るかっていうことになった時に、私が世界史通りって言ったんですよ。でその子、世界史を取って、まあ通常の世界史の勉強をしていたんですけど、私が聖書の物語を言うわけなんですよ、彼に。で大学受験の時も、私が聖書の物語のそのことを言いました。この時にこれが起きて、これが起きて、これが起きてって。それと四文字熟語、それをこれやったって聞いて、それでいくつかを車の中で受験に行く途中の車の中で私がそれを言ってるんですけれど、それがそのまま出たんですよ。そして、ですね、すごいことに
日本大学
ちょっとを彼は高校を、私と一緒に私の家で勉強して、それでですね、千葉の結構すごいいい高校に入るんですよ。それで3年間うちで彼を預かりました。そして彼は大学はもう浪人することもなく、その大学に入ったんですね。その大学に入って次彼は就職をするんですけれど、テレビ局のディレクターになった。子供たちはね、いくらでも変わるっていうことが分かりました。それと、耳、彼は私をすごく信頼して耳を開いている子だった。だからね、言ってる言葉をよく信用して、よく聞いてるんですよ。そんで、ちょっとでもできることは私がものすごく褒めるから、できたこと、褒めるから、もう彼は私と一緒にいる時間が楽しい、嬉しい。そしたらもう本当にこうプラスなこうものっていうのが、私と一緒にいると いつもはお前はできないできないって言われてきた子供が、そうじゃない人と出会ってるから心が生き生きしてるんですよね。 それで結局心が生き生きしてね、霊が解放されていく、から、ね、数学はのきあのもうあれ基礎があるからね、あのなかなか難しいかもしれないっていうことなんですけど、覚える科目はもう抜群になっていきました。そして彼はね、今さっき言った大学結構いい大学でしょ、私が言った大学ね、コマーシャルしたくないからその大学の名前言わないけど、そんでね、すごい大きな番組ですよ、歯がこう出てるこのコメディアンがね、そこのディレクターとして就職をして、それでもう本当にもう嬉しかったです。皆さんに言いたいことは、耳安心して聞けるという言葉があるんだったら、皆さんの耳を本当にしっかり上げて聞いてください。そして聞けば必ず皆さんが信頼して聞いた言葉を皆さんを報いてくださいます。もしここでパスタや私が間違えた言葉を皆さんに言うとしますよね。それで皆さんが耳を傾けてね、そして信用してしまったということでね、皆さんが間違えたとしたら、ね、もしそれで教える方法が間違って皆さんが間違えたとしたら、皆さんには一切災い罰はないんです。なぜかわかります？言ったところは誰？パスタと私が間違いを言って皆さんが間違いを犯した時というのは皆さんには責任ないんです。私とパスタが、ね、責任があるんですよ。だから私たちの言葉じゃなくてイエス様の言葉は誤りがないでしょ。誤りがないこのイエス様の言葉に皆さんがこの耳を開いて、耳という口を通してイエス様の言葉をバクバクバクバク食べると、皆さんは食べた御言葉が皆さんの、ね、霊魂魂を巡って、そして悪いものは罪、呪い、失敗、卑屈、こういったもろもろのものは外に出ます。祝福は入ってくるんですね。食べ物を食べた時に栄養分は残って、そして悪いのは全部トイレに行きます。それと同じようなことが起きるんです。
イエス様が言われたこと、それは信じる者は永遠の命を持ちます。
アーメン。
47節にまた48節に、私は命のパンです、あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました、しかしこれは、ね、イエス様は天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがない。
アーメン。
54節56節に、ね、私の肉を食べ続け、私の血を飲み続けるものは永遠の命を持っている。ですから継続が必要です。イエスの御言葉を、ね、取り入れること、またイエスの御言葉を信じること、信じ続けること、この続けをする人は、ね、永遠の命をいただき続けます。そして、ね、その人は清められ続け、まさにキリストの似姿へと作り変えられ続けていき、ます。これはね、この肉体の食物、ね、あの焼肉を食べるとか、そういったその食べることと同じように日ごと皆さんがしていくべきことであって、それを、ね、もししないのであるならば、どんどん霊的に干からびた状態になって、ね、もう干物のようになって、ある人は、ね、もうこの 霊の眼鏡でかけてみれば、ね、この中でもある人はすごい霊的に大きい太い、ある人はもうこんな干物のようになっている、そういうことが、ね、起こりうるわけです。皆さんは干物にならないために、ぜひこのイエス様の命そのものである御言葉を取り入れて、そして皆さん自身血潮をよく皆さん混ぜ込んでください。思いの中に、心の中に血潮を混ぜ込み、そしてまさにこのキリストの似姿へと、ね、食べたそのもの、キリストにまさに似たものへと繰り返られていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれから皆さんそれぞれがそれぞれの祈り、イエス様にあってこの御言葉を盾にとって、それぞれ祈る時を持ちたいと思います。
私たちを食べさせるために天から下ってきたイエス様、あなたは命のパンとなって私たちの耳から入り、私たちの思いと心の中を巡り、そして私たちが神の子としてまだ幸いな人として歩むことができますように、私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主の御言葉を、主よ、それを取り入れて、それを鍋の中に置きっぱなしにする私たちではなく、私たちの心の蔵に下ろして、そして主よ、栄養分を持って、私たちの中に潜まれているその罪の類、そして呪いの類、まだ癒されなければならない数々のことを癒してくださり、追い出してくださり、まださらに必要なものをあなたは与えてくださって、私たちの蔵をあなたの良いもので満たしてくださることを感謝いたします。私たちは今日もここに置いて、あなたが与えてくださるその御言葉のマナをいただきました。いただいたこのマナを、主よ、日頃のこの生活の中で私たち自身が生活と混ぜ混ぜして、そして信仰を持って行い、そしてその幸いに預かることができますように祝福してください。
これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。これは私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。主よ、あなたを日々いただくことにより、そしてあなたの似姿へと作り変えられ、ますます私たち自身清められ、また霊的に成長し肥え太っていき、そしてあらゆる霊的なウイルスにやられないように、しっかりと健康も体力も、そして抵抗力、免疫もつけて、この地上における人生をますますあなたによって祝福され、またあなたに導かれて、あなたに作り変えられつつ歩んでいくことができますように、さらに多くの人々をあなたのもとへと引き寄せ、そしてあなたの御言葉を伝えて、ますます生んで増えて地に満ちていく我ら一同でありますように、今日あなたがこの幸い祝福の御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。それではこれより聖餐式を執り行います。聖餐は私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた御体と流された血潮等をわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、 世と罪に敵対し、艱難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の書を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまおう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは281番を賛美しつつ聖分散に預かりたいと思います。杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますよう。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまおう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いに新たにしてくださいますように。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは杯の分散に預かります。 それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。 案内いたします。引き続き御前で祈られる方はどうぞお残りください。